ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて2月もなんか穏やかに過ぎ出てますね、おしょう先生。
はい、なんですか、もう春ですかねって感じですね。
うん、だってなんか暑いですもん。もう最近プラス1度とか2度っていうと暑いって感じるようになったのはもう北海道民になったのかなって自分でも思いますね。
いやいや、やっぱこの時期プラス気温だとちょっとあ、今日暖かいなっていう感じになりますよね。
で、暖かすぎると気持ちが悪いんですよね。こんなに暖かい日続いて大丈夫なんだろうかと。
なんかしっぺ返しが来るんじゃないかと。
そうなんですよ、
まだ2月ですからね。いくら後半とはいえ、
ね、
まだ3月入ってませんからね。
ね、でも、はい、なんかあっという間に2月過ぎてったなっていう感じです。
はい、
さあ、先生、今週のお客様を、
はい、今日はですね、滝川市、朝日町ですね、朝日歯科クリニックの院長池田先生、空知歯科医師会のですね、
はい、
学術担当の理事を、
学術担当、
はい、学術です、はい、言えますか、
学術中
学術
バカな子みたい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
池田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
学術担
当、
学術担当
私ね、先生んちの前結構通るんですよ。通るたびね、先生の顔を思い浮かべてね、ふふって笑いながら通るさ。
何で笑えるのか
分かんないけど先生ね、すごいこうクールに見えてちょいちょいにまって笑ってくれるのが嬉しいですよね。学術担当、
学術です。
そもそもその学術担当って何なんですか。
学術はですね
言ってないけど、
学術はですね、はい、我々歯科医師もですね、
はい、
やっぱり日々新たな知識、うん、そして新たな技術を手に入れなければいけないと、うん、
はい、
そういうことでですね、自分で講習会に行ったりですね、そういう研修会で、
うん、
出向いた行く人もいるんですけれども、そうではなく会としてですね、うん、いろんなタイトルを決めまして、
はい、
でこういうことをちょっとみんなで勉強しようじゃないか、
うん、
っていうようなことを年に何回か、やって、皆さんの技術や知識を、幅広く広げていくという、観点でですね、そういうものを仕切ってる、
うん、
担当の部署なんですね。
池田先生、そんな30年前とか20年前と、はい、やっぱり技術的には大きく変わってきたものとかありますか。
たくさんありますよ。
たくさんあります、
昔はそうですね、肯定されたものが今はもうちょっと否定的になってしまっているものとかもありますし、
うん、あ、そうなんだ。
やっぱり、本当に最新っていうのは、もしかしたら10年後に否定されているかもしれないんで分かんないですけども、いろんなものがそうですね、変わってきたものがあると思います。だからそれをと常に研鑽していくために、
はい、
皆さんとこう、日々、年何回、3回ぐらいですかね、はい、3回ぐらいやっているところですね。
池田先生あれですね、割とこう最新のそういう話を聞いたらアンテナ張ってこう頭に入れておく仕事って感じですか。
いや、それは皆さんしてるんで、どの先生方もしてると思うんですけど、たまたま僕がそれを指名されたので、
そ
らちではちょっとたまたま数年間それをやらせてもらってるってだけですね。
それで最近といえばね、これ事務所でもこんな話出たんですけど、堀ちえみさんの口腔がんがやっぱ気になるんですよね。
そうですね、今ちょっと話題になってますからね。
はい、でこれはまずどこの部署の話なの、なんで歯医者さんなんだろうねって話をついさっきまでしてたんですけれども、はい、そもそも口腔がんっていうのはどういうものなんですか。
簡単に言うとお口の中にできるがんですね。
お口の中にできる、
そのままです、うん、
あ、じゃあベロも、
そうです、ベロもそうです、はい、歯自体にはがんに なりませんけれども、硬い組織ですので、
はい、
軟組織と呼ばれる、あとは骨にも及ぶこともありますけれども、基本的に歯以外の組織、
はい、
どこでもなる可能性があります。
歯茎とかも、
そうです、歯茎にもあります。
歯茎にも、
歯肉がんっ
てい
う、でもそれは部位の話なので、皮膚にできれば皮膚がんじゃないですか、
そうか、そういうものの、先生お二方は普段治療されていて、そういう患者さんにお会いしたことありますか。
もちろんあります
よ。ありますね、
本人気づいてらっしゃらないこともあるじゃないですか。
もありますし、やっぱりこうなんかできたんだけど見てくれないかとかって、
はい、そういう場合どうするんですか。
まあ なかなかですね、この口腔がんというのは一般の歯科では判断しづらいところがあるんですね、うん、というのも、基本的にがんというのはですね、
うん、
生体検査、まあ、組織や何か血液やいろんなものを検査して詳しく調べて、病理的って言ってもちょっとね、皆さん聞いててもわからないかもしれないですけれども、うん、まあ、細かい検査をして、
うん、
その細胞レベルまでの検査をするんですよ、
うん、
でそれで判断するもので、見てこれががんですとはいきなり
すぐ分かるわけじゃないんだ。
そういうわけではないんですよ。
他もそうですよね、
可能性が高いとか、
うん、
ほぼほぼそんな感じがするけれども、確定診断を取るために細胞診をやりましょうとかっていう感じで、うん、
あ、
でそのシステムがですね、一般開業医さんではまずないんです、
う
ん、
はい、
なので怪しい状態のを発見してそれを専門医に送るという立場ですね、
うん、
歯医者さんは。
じゃあまずこう見て、ええ、であらひょっとしたらって思ったら、
う
ん、それを専門の口腔外科さんの方にご紹介してっていう、ええ、いやこれね、私この今回の話を聞くまでなんかあんまりこう身近に感じないでいたんですけれども、うん、がんという病気的には結構いらっしゃるんですか。
いや、そんなには
あんまり聞かないですよね。
がんの分類の中でも多分、うん、5% にも満たない程度、すべてのがんをひっくるめてお口の中にできるがんは、うん、そうですね、 5% にも多分 2-3% ちょっとその情報ね今持ってないので、はっきりとしたことは言えないんですけれども、それほど高い数値ではないです。
で普通のがんと一緒で早期発見早期治療だと生存率は高いものですか。
もちろんそうですね。例えばその堀内千恵美さんの場合ステージ4ですけれども、はい、口の中の口腔がんの中のステージ1での生存率、5年生存率っていうのは確かね 90% 以上あるんです。
そうなんですか、ね、でもね、治療って、はい、どんな風なことするんですか。
それはですね、そのがん
病気による、
うん、がんの部位や大きさ、うん、その転移があるかないか、いろんなことによってね全く違いますので、これはちょっと一概には何とも言えないですけど、基本的には抗がん剤を使ったり外科的手術、うん、まあ取り除くものとか、
はい、
ですね、
うん、
あとは放射線療法、まあこの辺、まあ通常のがんと同じですよね。
同じなんだ。なんでこうやってね、しつこく聞いてるかって言って、私よく口の中に口内炎できるんですよ、うん、なんかあまりにいっぱいできると、なんかほら口内炎が最初できてて痛いなって思ってたらっていう話をされてたんで、うん、なんか人事じゃないな、怖いなって思ったんですけど、なりやすい人のタイプってありますか。
うん、ありますよ。それは
どんな感じですか。
うん、それはですね、どんな感じと言われても、まあそれは口内炎の話、がんの話、がんの話というのはですね、うん、まあがんがやっぱりなりやすいっていうのは虫歯が多い人、あと入れ歯を使ってるけどそれが合ってないにもかかわらずそのまんま、うん、あ、めんどくさいけどいいやっていうような感じでガタガタした入れ歯を使ってる人、
それでなるんですか。
なります。あとはお口の中が乾きやすい人です、
うん、はい、
口腔乾燥といって、
うんうん、
あとその例えばですね、虫歯やかぶせ物が外れかけたり虫歯で歯が欠けたりとかして、はい、うん、尖った部分とか、はい、引っかかりやすいような部分がある、う
ん、
口の中、ベロが、とにかくベロが刺激を受けて常に傷ついてるとか、
うん、
そういうものも原因ですし、あとタバコを吸われる方、
はいはい、
こちらはやっぱりタバコ吸われない方によりも発症率が高いみたいですし、はい、あとお酒っていうのもあるみたいです。ちょっとこの辺はね、なんとも言えない。
普通のがんとか なんて言うんだろう、普通の口の中の病気と変わんないじゃないですか、
うん、そうなんです。あと熱いもの食べる人、
あ、
常になんか熱いもので感覚麻痺してやけどしてるんだけどあんまり気づかなかったり、うん、あと辛いもの、
はい、
とにかく刺激あるものが好まれる方っていうのも比較的ちょっとがん化しやすいリスクを持った人たちですね。
あ、なんかどれもこれも普通に普段先生たちがね、この番組でね、気をつけなさいよって、お口の中の衛生上気をつけなさいよって言ってること全て当てはまってるじゃないですか。
まあ、基本的にあの
一緒
虫歯や歯周病と同じですね。
あ、そうなんですね。ということはみんな一言じゃなく誰にでもなる可能性があるってことですよね。
もちろんそうです。今までそのがん、今日本人だと、うん、2人に1人ががんになるようなリスクを抱えてると言われ、うん、コマーシャルでもやってるじゃないですか、はい。その中の一つですから、
うん、
その中で例えば胃にがんができる人、はい、肺にできる人、
はい、
腸にできる人いろいろ言えますけど、たまたま口の中にできるっていうだけで、
うん、怖いな。
ただこのたあの今回の堀ちえみさんのことで、
はい、
結構皆さんそんなところにがんができるの、うん、っていうようなイメージだとは思いますけれども、比較的先ほども言いましたけど、比較的そのがんの中でのお口の中にできる確率が低いので、ちょっと、
はい、
あまり皆さん認知されてない、ちょっと知らないなという、
うん、
そういうところが大きかっただけで、
うん、
別に、
珍しい
ものではないんです。
あのここに口腔がんセルフチェックっていうのがあるので、
はい、
ちょっとせっかくなんでラジオ聞いてる皆さんもセルフチェックしてみてください、はい。1、口の中に硬いしこりがある。2、口の中に出血しやすい場所がある。3、口の中や唇にしびれがある。4、口の中が腫れて入れ歯が合わなくなった。5、口の中に白い部分または赤い部分がある。6、口臭があると言われた。7、原因不明の歯のぐらつきがある。8、3週間以上治らない口内炎や潰瘍がある、または抜歯後の傷の治りが悪い。9、首のリンパ節の腫れが3週間以上も続いている、まあ、この中から当てはまるのがあったらっていうことですよね。
まあそうですね、まあ、ただ、これ口腔がんのセルフチェックといってもですね、あの、うん、歯周病とかでも同じ症状が出ることがあるので、一概にはどうなのかなっていうのは、
うん、ということは池田先生あれですか、口の中を清潔に保って気をつけてればリスクも低いっていうことですか、普通のあの歯の歯周病と一緒で。
清掃状況も大事だとは思いますけど、やっぱり、うん、まあ そんなにですね、まあなんか入れ歯が合わないとなんかこうが、うんになるっていうのはちょっと言い過ぎな、うん、言い過ぎな感じは当然あると思います。そんなこと言ったらですね、合わない人がたくさんいますから、みんなそんなにがんがあるか
って
多分ないと思うんですけど、うん、やっぱりその同じ部位にずっと傷ができるってのは良くないので。
あ、そうなんだ。
例えばその歯列不整とかで出てる歯がいつもそこで唇刺激してて、
はい、
唇の尖ってるところによく同じ場所に傷ができるとかっていうのは、はい、まあ、リスク要因の一つですよっていうことであって、ずっとそこに傷を作ったからそれをみんながん化する方はしないですから。
あ、そうか。
それはやっぱり前がん病変っていうような、まあ、ここで言うと、うん、5番ですかね、
うん、
口の中に白い部分または赤い部分があるっていうのが比較的ちょっと危ないのかなっていう、
うん、
ほっぺたとかに白い、
うん、
なんかこう
網目状のものですよね、
なんか、ま
あ、
白眼症
とか、うん、扁平体腺とか、まあ、言葉はいらないと思うんですけど、なんかちょっとこうそういうのができてたりすると、うん、まあ、一般的には歯科医の方では前がん病変って扱いで、
はい、
がん化するかもしれないっていうので、危ないのでちょっと管理下に入ってましょうと。
あ、そうなんですか。
だから必ずあの半年おきに見させてくれとか、3ヶ月おきに見させてくれとか、
うん、
だから入れ歯が合わないのは半年おきに 見なくても見てますけど、
うん、
こういう方が、だからあの後半症、後半症でしたっけ、うん、そういうようなあの赤くずっと真っ赤になっているところです、うん、そういうのがあるとやっぱり危ないですし、まあ、自分でチェックしないでやっぱり危ないと思ったら、
うん、
やっぱり歯科医に受診していただいて、
うん、
まあ、これは歯周病の腫れだと
言ってもらったら安心しますもんね。
これはちょっとおかしいかもしれない。
はい、いやでも、もう今回思ったんですけど、話聞いててもう要はもうメンテナンスに行くのが一番なんだなと思って。
まあ、そうですね、やっぱりそのそうですね、ずっと見させてもらうことによって、
はい、
あれこれなかったなとかっていうのがあるっていう時もやっぱりあると思うので、
気がついてもらえますもんね、
う
ん、やっぱりね。
やっぱり口の中に興味を持っていただくとですね、
はい、
自分でもこれなんだっていうふうに言ってくれるとですね、
はい、
これは来ないんだと、 はっきり分かる時もあるし、はい、
そうですね、
やっぱり見てもちょっと親っていう時もやっぱりあるのは事実なんで、うん、即答で分かる時と、
あ、はい、
やっぱりちょっとおかしいから少し 2,3 週待ってみようかとか、うん、
はい、
2,3 週待って治ってたら、はい、まあ、ひとまずそういうものではないかなと。
私あのこの番組でもう先生がね、寝起きの口の中はね肛門より汚いんだっていう話をしてからもうビビっちゃって、もうそれで朝もう一番に歯磨くわ、もう口の中きれいにきれいにって心がけるようになったら今年風邪ひかなかったですよ冬の間、
まあまあ、あの肛門より汚いっていう表現がどうかと思うけれども、
でも、まあ、それ一番ね分かりやすかった。
分かりやすいっていうか、まあ、菌の数ですからね。別にこうお口の中にがうんこだらけになってるとか違う違う、そういうことじゃないですか、
ね、でもそれが一番分かりやすくて、あ、だからちゃんとしなきゃって、朝一ちゃんとしなきゃと思って、はい、私があまりに言うもんビビってるもんだから、うん、うちの夫まで朝一でものすごい歯磨くようになってい
や、いい
これはいいことだと思って、 いやでもあのいかにその定期的なメンテナンスが改めて大事かっていうのが今回ちょっと改めて一言じゃなく思いましたね。
そうなんですよ。あの歯医者さんでもパッと見てこれはちょっと危ないなとか、うん、いうのもはっきりわからないことも多いんですよ、
はい、
まずは初期の症状の時っていうのは、うん、口内炎なのか、まあ多分口内炎だろうけどちょっと薬つけながら様子見ましょう、うん、その時点で判断はなかなか下せませんので、うん、で怪しいと思ったら何回か行って怪しいと思ったら必ず紹介をしてもらいます。
はい、
あのお口の中で歯医者さんの範囲なんですけれども、うん、実際町の開業医さんでは、
うん、
癌に対応できる病院というのはほとんどありませんので。
この辺だとどこあるんですか。
なのでですね、この辺だとあの砂川の私立病院がね、一昨年ですかの秋からですね、はい、新たに歯科口腔外科、このお口の中の外科的な処置をする専門の科ができましてですね、
はい、
専門の口腔外科医の先生がですね、
はい、
常勤常にいる体制を整えております、
はい、
なのでただそこはですね、飛び込みで言っても見てもらえないんですよ。
ああ、そうなんだ、はい、はい、
基本的には砂川市立病院に入院されてる患者さんもしくは、
うん、
歯医者さんから、まあ、はい、まあ別の他の医院からでも構わないですけれども、うん、紹介状を持った患者さんしか受け入れてくれませんので、うんうん、
はい、
そういった、ちょっと不安がある人はまず近所の歯医者さんへ行ってちょっとこれ心配だけど見てくれませんかっていうことでお願いして、
はい、
そこではっきり答えが出ない場合は、まあ、うん、入ってすぐ紹介ってことはまずないと思うんですよね、
うん、
その歯医者さんでも、まあ、ちょっと薬つけながら、あ、これはちょっと歯周病の可能性の方が高いから歯周病の治療しようかっていうような話になったりもするかもしれないんですけれども、うん、原因が不明だったり、明らかにその口内炎っぽいんだけれども、うん、薬を出して薬をつけて何回か様子を見てしばらく経っても良くならない、逆に大きくなっていくっていうような場合はちょっと、うん、あれおかしいんじゃないかなっていう場合は紹介してもらえますので、
はい、
まずはちょっとね一回歯医者さんで見てもらうことが大切だと思います、うん、
はい、口の中ってあの、まあ、口内炎って、うん、ベロが汚れてるからかなとか思ったりする時もあるんですけど、ベロの掃除も大事ですか。
まあベロはですね、多分お口の中の匂いの元の半分以上がベロから来てる、
ああ、そうなんですか、うん、
と言われてます、
うん、
まあ、歯周病から来る人もいますけれども、
はい、
ベロが汚れてるとちょっとお口口臭がするっていうパターンもありますので、う
ん、はい、
頻繁に洗うのは良くないと思います。
あまり洗いすぎてもダメなんですか。
せいぜい1日1回も洗えば、しかもですね、これ絶対やって欲しくないのが、
うん、
ゴシゴシね歯ブラシとか使ってね
あ、力いっぱい見る力いっぱい見たことある、
磨く人これやめてください
ですね。あ、ダメなんだ。
ダメです。
知らなかった。
絶対力入れちゃダメです、
はあ、
ベロっていうのは基本的にあの表面、ベロの表面っていうのは
コケでしょ。苔じゃないや、苔じゃないや、なんかあのプツプツプですよね。
つぶつぶじゃなくてね、繊維性の組織だから、なんか太い髪の毛がいっぱい生えてるような短い髪の毛、はい、苔
じゃないですね、
まあ、あの苔はそこにつくものですけれども、
ね、
あの要は繊維性の組織なので
、はい、
間にですね汚れが溜まり込んでしまうことがあるんですよ、うんうん、なのでそれを 少し取り除いてあげるっていうことだけでもお口、はい、もしお口の匂い気にならない人は無理にやらなくて、基本的にはね、はい、そんな頻繁にやる必要もないと思うんですけれども、
わかりました。
あまり気になるんであればそういうお掃除も、
あ、はい、あれですか、歯医者さん行ってベロの掃除した方がいいですかって、
あ、そうです、
聞いてもいいですか。
いいですよ、
これはした方がいい、下だとか、だから、
ね、ブラシとかよりもガーゼで軽く拭い取るってい
う、そんなもんなんだ、
うん、だから力は絶対入れないでください、
ね、今ほらベロ用ブラシ売ってるじゃないですか。
あ、だからあれでゴシゴシされるとね、すごい逆にベロ傷つけてしまったりするので、
そんな繊細なもんなんですね。
力加減が大切なんですね。その正しくベロのブラシでも使えればいいんですけど、はい、大抵の人は力入りすぎちゃうんで、
わかりました、
ベロのその表面の組織がね、そがれちゃうことがあるんですよ。
わかりました。じゃあ皆さん、ベロをやりすぎてる方はちょっと気をつけてください。
やりすぎて真っ赤っかになっちゃうような人は、
そうですよね、
痛くなりますから、
そうですね、
気をつけてください、
はい、ということで、ちょっと今日は今、ね、話題になっている口腔がんについてお二方からお話をお伺いしたんですが、はい、やっぱりもう 何でもそうなの、毎回言ってもらってますけども、日頃のメンテナンスが大事っていうことです ですね、ただひたすらそうですね、
はい、
はい、歯医者さんに通いましょうですね、池田先生、はい、ありがとうございました。